皆様こんにちは、 FMYY のキムチアキです。先日もお届けしておりましたけれども、 FMYY が9月1日に放送文化基金賞、こちらの方を、いただいたっていうお話をさせていただきました。これはですね、自分たちが次選っていうのではなく、お隣にいらっしゃるこの方が推薦委員として推薦していただきました。ではまずお名前からお願いいたします。
皆さんはじめまして、熊本真一と言います。私はですね、もう老人なんですけれども、
いえいえ、
3年前まで朝日新聞という新聞社におりまして、論説委員とか編集員やってたんですが、担当は何かというと、
はい、
放送を中心とするメディア、
うん、
ジャーナリズムを担当としておりまして、うん、放送界も長く回ってきたわけですね。その中で FMYY という神戸の FM 局とも、お付き合いすることになったといういきさつがあります。
はい。そういう中でですね、まあ、だからたくさんの、いろいろなメディアの方をご存知だと思うんですけれども、そういう中でこの賞に値するところだっていうところで、うん、推薦文を、そして資料をたくさん出していただいたんですが、これはどういう理由からでしょうか。
この放送文化基金賞というのはですね、まあ、日本のいろんな放送界の賞の中でも、まあ、もらうと嬉しいと言われている賞のうちの一つなんですけれども、この、まあ、個人とグループにの業績に対してあげる、うん、番組、個別の番組にあげる分野も、まあ、部分もあるんですけど、はい、それとは違って、まあ、放送という分野で業績を上げてきた個人グループに挙げるということで、今回は FMYY に挙げたんですけども、うん、で私がこの推薦委員として考えていることはですね、一つはどうしてもその東京から日本列島全体を見ていると抜け落ちるものが多々あるなと、はい、特に地域で、まあ、地道に頑張ってるメディア、しかも NHK でもなく民放連に加盟している、大きな民放でもなくというところはどうしても見落としがちなので、私としては、まあ、そこのところに目を向けたいということで、実は昨年も鳥取県の中海テレビという、
はいはいはい、
ケーブル局を推薦して、まあ、受賞したんですけれども、その時にですね、ケーブルテレビ初の受賞と言われました。だからいかにですね、だから日本の放送界って言った時に、はい、NHK、うん、民放、まあ、キー局を中心とした、うん、東京中心、大きな局中心に見られがちな傾向がいかに強いのかということをその時も痛感しましたので、うん、じゃあ去年中海テレビだったら、来年は、来年って去年の話ですけどね、まあ、今年はその阪神淡路大震災から25周年でもあるということで、去年ケーブルテレビだったら今度は小さな FM 局、
うんうん、
今も FM 波は出しておられないですけれども、まあ、コミュニティ FM を代表する存在、まあ、災害ラジオを代表する存在として、まあ、ぜひ推薦 したいなと思って、まあ、熱く推薦させていただいたわけです。
そうですね、本当に熱くありがとうございました。その小さないろいろなメディアっていうのを言われましたけれども、
うん、
もちろんマスメディアっていう、うんうん、大きく編みかけで全体に、発信するっていうのも、うん、とても必要だとは思うんですけれども、小さなところのメディアの必要性っていうのを特に言われるのはどういったところでしょうか。
そうですね、やっぱり地域のコミュニティの中に、まあ、コミュニティがありますよね、まあ、特に災害とかあると、まあ、じゃあ避難所にみんなが集まるとか、ボランティアの人がやってくるとか、そのコミュニティの中にいろんな人がいる、まあ、外国人もいれば障害者もいれば、もういろんな人がいるっていうコミュニティをベースにして、そのコミュニティのありようをバックにしながら発信していく、
うんうん、
ラジオでも、まあ、もちろんテレビでもネットでも発信の方スタイルはいろいろあるわけですけれども、で小さな局ほどですね、実は小回りが効くので、
うん、
実は大きな局にできないことができちゃうんですよ、
うん、
例えばグローバルにつながると、
はいはいはい、
あと地域の中のマイノリティの人たちをですね、うん、例えば例を挙げると、札幌に三角山放送っていう、
あ、あります
あります、あそこはバリアフリーにスタジオを全部してですね、はい、 障害を持っている人たちがみんなパーソナリティをおやりになっているわけです。目の見えない方、さすがに口の聞けない方はちょっと無理なんですけれども、目の見えない方、耳の聞こえない方も含めてですね、その障害のある方がそれでなんていうか、みんなで一緒にやりましょう、このみんなの中にはいろんな人が入っていると、ジェンダーもいろいろだし、今はもうジェンダーを超えるようなトランスジェンダーの時代になってますけど、そういろんな人がいるのがコミュニティであって、そのコミュニティの中にあるラジオ局っていうのはそういうコミュニティを反映しつつ、なおかつ実はグローバルなテーマであるをこう担いながら、もう地域密着型の話題でそういうマイノリティのテーマも語って発信することができるというメディアだと思うんですよね。それの、パイオニアとして FMIY は位置づけできるんじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。このコミュニティの中の一人一人の声を聞くことでやはり社会は良くなっていくっていうのを信じてるんですけれども、これを信じ続けると社会は変わるはずですよね。
変わりますよね。それからやっぱり今でこそ国会に車椅子の方が初めてこう入りましたけども、初めてっていうのがびっくりですけど、
そうですね、
ことほどさようにですね、車椅子に乗ってる方、障害のある方、外国人、言葉、日本語があまり上手にできない方々の声を乗せていく、声を電波に乗せていく、ネットに配信していくっていうことがとても大事なので、そういうことはもう個別にやるしかないですね。地域ごとにやるしかないですから、それが一つの局じゃなくて、一つの FMI みたいな先行例があると我もそれに続けというところがですね、どんどん広がって世界中に、インドネシアとかも含めて世界中に広がっていく、そのきっかけを作ったのがもうとても大きな功績ではないだろうかと。だから自分の局としての歩みもありますけども、それを日本列島に広げ世界に広げていったっていう意味で、さっき僕は小さな局ほど小回りが利くって言いましたけども、いろんな新しいことができるんだよということを示したというところも評価できるんじゃないかなと思うんですよね。
ありがとうございます。これからもこの街を良くする仕組みっていうことで、ここを良くすると、あんないいことができるかもしれないっていうふうに、それがどんどんどんどん広がっていって、そして、国も動かしていく、世界も動かしていく、ここから世界の言葉で永田からっていうふうに言っていますので、世界も動かしていく、その気概だけは持っていきたいと思います。
そうですね、そうお願いします。
はい、今回はですね、こちらのブロンズ像ですけれども、こちらの、放送文化基金賞、こちらのグループとして FMYY というものの存在を、推薦していただき、そしてそれをもちろんそうですよっていうふうに受賞させていただいた、その熱い思いを語っていただきました。そうですね、
私は推薦委員ですので、審査委員もちょっと褒めとかないといけないですね。
そうですね。選んでいただいた、
選んでくれた人たちにも一応敬意を表す、
審査委員の皆様にも本当にありがとうございます。そしてそれに答えていきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 FMYY